はい。ということで、
はい。
一本終わりまして、
はい。
ねえ、その時、オカルトが動いた。
はい。
の、最強の
歴史に名を残す最強の男。
の、
はい。
お話でございまして、はい。まあまあ、このシリーズはね、結構男性人気高そうかなって勝手に思ってますけどもね。はいはい、うん。いいんじゃないでしょうかね。はい、また機会があったら、
うん。
はい。やってもらおうかと思いますけども。今日はですね、僕の方は、あの企画をやろうかなと思っております。いきますよ。
はい。
知らなきゃよかった雑学。はい。
久しぶり。
久しぶりだっけ？
うん、久しぶりですよ。
あれ、そう？うん、なんか、ちょこちょこやってるような感覚でいるんだけど。
ちょこちょことやってますけど、多分、最近やってないんじゃないですか？
最近やってなかったっけ？うん、まあ、じゃあね、ちょっと、思い出していただくために、説明しますけども、
うん、
まあ、そのまんまですよ、タイトル。うん、ちょっと、意外とね、こんな情報が、ありますよっていうのを僕が話して、うん、ああ、それ知らなきゃよかったわっていうね、うん、ようなことをこう話すっていう、そういうシンプルなコーナーでございますけれども。
まんまでしたね。
ないんだもん。説明、もうできてるものもう一回使用すると難しいわと思って。まあね、うんうん、まあ、そんな感じです。ね。うん、でですね、まあ、ちょっと今日、
うん、
僕が取り扱いたいなというふうに思っている、まあ話なんですけれども、うん、林さんは映画というか、ドラマ、うん、で、スペックって見てました？
いや、見てましたよ、そら。継続から見てましたよ。
いや、継続はまあ、あんま関係ないんだけど。まあ、そうね、継続の流れも踏みつつ、うん、まあ、やってた。
はいはい。
テレビドラマかな、うん、元は。で、うん、戸田恵梨香。
うん。
が主人公の、
うん、
トーマ、サーヤ、トーマだっけな、トーマ、うん、サーヤっていう、子らしいんですけども、
うん、
トーマって呼ばれてたイメージしかないんだけど、と、あと、火星亮だっけ、
うん、
がね、コンビ組んで、うん、やるっていう刑事ドラマですけれども。
うちの奥さんが一時ハマって、
うん、
俺に対してずっと、うっせえハゲダコってずっと言ってきてましたよ。
あ、それ火星亮の役が、
そ
んな感じだってね、
う
ん、坊主で。
そう、うん、そのこと
さ、戸田
恵梨香ちゃんがね、
うん、あいつ口悪いんだよね。うっせえハゲ
ダコって言うんですけど、それが僕にずっと言ってくるんですよ。
うん、
それぐらいの情報です、僕
は。何それ。まあ、じゃあ、あんまり内容知らない感じ。
内容は、まあ、ちょこっと知ってるぐらいで、奥さん全部見てるんですけど、
うん、
僕も付き合って、で、その映画とか見に行ったんですよ。なんか上下に分かれたんじゃない、最後ね。
そうそう、ね、2回ぐらい映画化してんで、うん、確かね。
ね。
うん、そう。
なんですけど、まあんまり分からなかったですね。
あ、本当に。まあ、映画だけ見ると確かにちょっとね、うん、ピンとこない感じはあるんですけども。うん、まあ、映画の批判はしないですけど、うん、今、ここで。まあ、どんな内容なのかと言いますと、
うん、
スペックホルダーと呼ばれる超能力者みたいなのが出てくると。
うん、
はいはいはい、で、まあ、その人たちが、
うん、
まあ、いわゆるこう人間のね、普通の僕らが住んでる世界に実は紛れ込んでいて、うん、
面白い。
で、それが、いろんな能力を使ってこう事件を起こして、
うん、
それを、まあ、戸田恵梨香と加瀬亮がこう、
うん、
捕まえるというか、うん、まあ、そんなような感じなんですよ。
うん、
で、まあ、このスペックホルダーと呼ばれる超能力者たちが、
うん、
まあ、どんな、人なのかっていうところで説明が出てくるんですけども、
うん、
人間の脳は通常 10% ほどしか使われていないと、
うん、
で残り 90% が、なぜ存在しどんな能力が秘められているかまだ分かっていないんですというような、うんうんうん、だからその通常 10% しか使われてない人間の脳の他に残ってる 90% が、まあ、その機能するというか、うん、人たちがこのスペックホルダーと呼ばれる超能力者になるみたいな話なんですよ。
うん
うん、これ聞いたことありますよね。その人間の脳が実は 10% しか使われてないんじゃないかと。
脳とか体とか目とかね。
うん。
うん、
ね。
いろいろあります
けど。結構前から言われてると思うんです。僕だいぶ前に聞いた記憶があるので。
うん、
で、結構この まあ脳が実は 10% しか使われていないっていうことをテーマにしたものって、スペック以外にも、例えば映画ルーシーというのがありまして、リュック・ベッソン監督の、
最近ですね、また。
これ2014年とかなんですけども、スカーレット・ヨハンソン、今ね、攻殻機動隊かなんか、
あ、はいはい、やってますね。
まあちょっと話題になってる。
アクション多いですね。
そうだね、確かに。これも、スカーレット・ヨハンソンが演じる主人公ルーシーっていうのがいまして、で、まあその、新薬を、合成の新薬、薬ですね、を埋め込まれて、で、まあその薬が原因で脳がどんどん覚醒していくと。要は 10% しか使われてない脳が、徐々に薬によって 20% 覚醒、30% 覚醒と、どんどんこう覚醒していって、で、まあ、それに応じて、身体能力が上がったりとか、なんだろうな、他者の肉体をコントロールできるようになったり、空間重力が制御できるとか、まあ、どんどんその、脳の覚醒によって、まあ、今までなかった能力が出てくると。いう話。で、最終的にまあ脳が 100% 覚醒したらどうなっちゃうんだ、みたいなお話でございますよ。これってやっぱりその同じように脳が 10% しか使われてないというものから出てきた話ですよね。そこから多分考えられたような話だと思うんですけれども。じゃあこの脳 10% 理論はいつ誰が言い始めたのかと。いう話なんですけれども、それご存知でしょうか？
いや、知らないな。
なんかもう気がついたら、なんかみんな言ってるみたいなイメージじゃない？
有名な人っすか？言い出した
の。すげえ有名な人が。あ、そうそうそう。それがよく言われてるんですよ。
そうそう。でも、どのタイミングで言ったとかは全然知らない。
まあじゃあちょっとですね、この脳 10% 理論っていうのが、まあいくつか説があるんですけど、なんで言われ始めたかというところなんですけども、まあ今言ったようにアインシュタインの、アインシュタイン神を語るっていうまあ本があるんですけども、その中でアインシュタインが語ったとされる、一節で、まあ我々人間は潜在能力の 10% しか発揮できていないということが、言葉がこう元となって脳の 10% 理論ができたんじゃないかというか、広まったんじゃないかと、されてるんですけども、今ちょっと聞いた感じだとちょっと意味違くねって思いません？我々人間は潜在能力の 10% しか発揮できていないっていう言葉が、脳が 10% しか使われてないってちょっと違うよね、意味としてはね。だからこれは実はちょっとその誤解というか、それを見た人が勝手にこう変えたんじゃないかっていう話があって、これだから実はですね、この脳 10% 理論って、いろんなもう作品とかにインスパイア与えて、もうかなり作品化されてるんですけど、実はとんでもないデマなんじゃないかっていう話が出てきているんですよ。で、まあ、この脳 10% 理論の今、礎というか元になったのがそのアインシュタインじゃないかっていうのと、もう一つありまして、サイレントエリア説っていうのがあります。これが、19世紀に行われた動物の脳に刺激を与え反応を測定する実験ですと。で、まあ、要は、電気信号というか、脳に刺激を与えて、ここを動くと、反応すると、っていうのをやっていたら、何の刺激を、その刺激を与えても、反応を示さなかった場所があったと。で、それをサイレントエリアと。まあ、要は、眠ってるような脳の領域があるんじゃないかと。いうことになったんですけども、実はその最新の研究では、サイレントエリアも、その、ある領域が損傷した際に、その領域の担当機能を受け持つ予備領域の機能があると。
そういうことね。
で、要は、なんていうの、この予備だよね。予備タンクじゃないけど、これがなくなりゃ使うよ、これ。っていうことで、ただ、必要ない場合は眠っているみたいな状況だ
ったんですね。そんなのもあったんですね。
そう。で、それが、まあ、要は、使われてないものだと思っていたっていうことから、まあ、何、そういう、眠っている、能力が眠っている場所なんじゃないか、みたいなことで、まあ、その、脳 10% 理論のね、まあ、もう一つの説の やつにはなっていたんじゃないかと、
うん、
でもう一つありまして、
うん、
これが実は結構よく言われてるものの二つ目って感じ、うん、アインシュタインとこれがよく言われてるんだけど、グリア細胞説というやつなんですけども、
うん、
脳の 90% を占めるグリア細胞っていうのがありまして、で神経信号の伝達に、まあ使用されていないため、この脳は 90% が未使用というふ
う
に捉えられていたんですが、う
ん、
要はこの細胞がほとんど使用されていないじゃないかっていうふうに言われていたんですけども、最新の研究ではこのグリア細胞も神経伝達を補佐する役割があったと、
うん、
っていうことによって、まあ、この説も、うん、10% 理論にはまあちょっとなんていうの、その 10% 理論を証明するにはならないという、
うん、
ということで、この、まあ、散々言われている脳の、
うん、
人間の脳というのは 10% しか動いてねえぞ、
うん、
あとは眠っていて、それが覚醒したらすごいことになるんじゃないかみたいな話っていうのは、
うん
うん、全部実は嘘じゃねえかっていう話になっちゃうんですよ、
うん、
それを考えるとね、
うん、
もうさっき言ったルーシーとかもそう、うん、ルーシーなんかもうまるでそうなんだけど、
うん、
もうそれを基盤に考えちゃってる話ですから、
うん、
もうなんかそこが根底が覆ってるようなものを、うん、まあ、作品にしちゃってるっていう意味では、
うん、
ちょっとうーんっていう、なんかそこの説得力がなくなっちゃうっていう意味もあって、
うん、
あんまりいいあの情報ではないんですけど、うん、これを聞いてから見るとね、
うん、
でも知らないでまあ見る分にはいいと思うんですけど、だからこの 10% 理論というのはあまりそもそも合っていなかったという、
うん、
だからこれをなんか得意げにねみんな言ってるんですよ、はいはい、その人間 10% しか使われてないからみたいなことを結構言うんですけど、うん、これはあんまり合ってないぞと、
うん、
だから普段使わない方がいいんじゃないのっていうことなんですよ。でまあこれ以外にも、
うん、
意外とですね、その一般的に言われている、
うん
うん、情報でその脳にまつわるものとかで、うん、実はそんなもの嘘だよっていう、要は偽りであるということが証明されたというようなものがいくつかありまして、それをもうちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、なんか脳にまつわるもので聞いたことがある、
はい、
なんかあの分け方とかって、
分け方、
うん、ありません、こういう脳とまあ、
あ、直感とってことですか？
うん、とか、そうそうそう、うん、そういうやつ。何？右脳。
うん、右脳左脳。
左脳の、なんか、こっち側、
辺、うん。なんか右左ありますよね。右利き、左利きで、みたいな。
あ、そうそうそう。
左利きの人はなんかどっち、右、右脳が、
うんうんうん、
とか、
うんうん、
右利きは左脳が、とかって言いますよね。
そうそうそう。
うん、
なんかあの、あとさ、その、右脳型人間とか、
うん、
左脳型人間とかさ、うん、で、何、左脳型の人は、整理整頓とかが得意というか、
うん、
で、右脳型の人はこう、なんだ、クリエイティブというか、
うんうん、
芸術派だとか。
ああ、右脳だわ。
言うよね。で、なんか右脳型の人が、
うん、
左利きがどうとかっていうのとつなげて、うん、またさらに天才はだから左利きがどうとか、ね。言うじゃないですか。
はい、はい、言いますね。うん、
これも、
うん、
1800年代ぐらいからもう言われてる話らしいんですよ。
そんな前から。
うん。で、この右脳型、左脳型っていうのも、
うん、
実はもうこれ迷信なんじゃないかという、
うん、
最近になって言われておりまして、うん、これじゃあもともとなんでこんな話が出たのかというと、うん、片側の脳にダメージを受けた人が特定の能力を失ったっていう、
うん、
まあそのお医者さんがね見てて、うん、でそれによって、あ、じゃあこの片側の脳で、まあ、うん、ある能力が失われてるってことはそれとそれがつながっているんだと、うん、まあ単純に考えたわけですよ、うん、でまあそれがその何、さっき言ったように、うん、まあ整理整頓の能力がなくなったのか、
うん、
まあクリエイティビティがなくなったとか、まあそういうふうにつなげちゃっていて、
うん、
まあ右脳型左脳型って言われるようになったんですけど、実はこれも 脳をスキャンしてみると、うん、右脳と左脳は当初考えられていたよりももっと複雑にリンクしていると、
うん、
つまり情報を整理して問題解決しようしてる時とか、うん、クリエイティブな思考が必要な仕事してる時も、うん、脳の片方だけではなくて結局両方を使っていると、
うん、
だから単純に左脳型右脳型といってそのクリエイティブなことしてる時にこっちの脳が使われてるみたいなことじゃなく、うん、もう両方使われてるんですよ、
うんうん、
ってことはまあそのそもそも区別というか、
うん、
自体がもう全然間違ってるんじゃないかという話なんですよね。でこれも結構よく言いがち、
うん、言いがち、
あのちょっと言うよね、うん、あの あなた何とか型ねみたいな、
ね、
血液型でこう言うようなレベルで言うじゃないですか、
うん、
でまあそれと、まあ、似たようにまあ完全にだからこれは迷信なんじゃないかと、
うん、
なんかね逆にこのなんていうのかな、これを頭に入れていることによってちょっと差別的に考えてる人とかもいたりするからね、この、うん、左利きの人
は、
なんとかができないとか、想像力がどうとか、なんかあるじゃないですか。まあそういうふうに、考えちゃう人とかもいると。だからもうこれはもうとにかく間違いだから、あんまり人前で、なんていうの？そういうのを自慢げに言っちゃ恥ずかしいことになりますよっていう、まあそういう警告ですよね。うん。まあ言いがちじゃないですか。
言う。うん。
あとさ、こんな話聞いたことありません、うん、あの、インターネットを、
うん、
まあ、していると、
うん、
頭が悪くなるみたいな。
ああ、聞く。考えることをしなくなると答えばっかり先に見ちゃうから。
うんうん、うん
うん、うん。
これって、どう思います？ありそうって思います？
まあでも、
うん、
考える力なくなるんじゃないかなと思いますね。その、すぐ答え出ちゃうから調べて。
うん、そうだね。
うん。うん
まあなんかそういう、まあ根拠とは言えないまでも、なんとなく実体験とかからもそう思ってるって感じだと思うんですけども。
考え事しなくなったもん。前と比べると。もうすぐ見ちゃう、答え。
そうだね。
すぐ調べちゃう。うん。うん、
まあ、これね、今言った、その、うん、すごい大げさに言ってると、インターネットがその、バカにするというか、うん、人間をバカにするみたいな言い方だと、だいぶ広いから、うん、あれなんだけど、まあ、結論から言うと、うん、ある部分は合ってるし、ある部分は合っていないみたいなことなんですけど、今言ったように、その、今までずっと使ってた頭 を使わなくするっていうのはあると。
うんうん、
例えば、まあ一番わかりやすいので言うと、漢字じゃない。
うん、
あ書く、はいはいはい、書いて覚えてたものを使わなくなって。
もう打ち込めばね、出てくるから。
そうそう。だ名前とかキーワードで、
うん、
こう覚えてたりとかさ、
確かに、
うん、だからまあそうなると検索すればもう出てきちゃうっていうので、
うん、
あのなんていうのかな、まあ確かにその部分ではあってはいるというか、
人の家の電話番号覚えなくなりましたよね。
人の電話番号なんて
覚えなくなりましたね。
自分ちのも覚えてない人いるでしょ。
いると思いますよ。自分の携帯電話のナンバーですら見ないと分かんない人いますよ、
う
ん、
そうだね、
うん、で前って覚えてたじゃないですか。自分家の家の実家の電話番号、うん、その人の家の電話番号とかって、
うんうんうん、
今全然覚えてないっすよ。僕奥さんの電話番号言えないっすもん。携帯電話のナンバー、うん、
俺も多分自分の1台目のしか分かんない。
あ、3台持ってる、
ね、3台あるけど、うん、だから携帯なくして公衆電話でかけるみたいな、
うん、できないですね。
じゃあね、シチュエーションになった時、うん、何の助けも呼べないよね。
確かに。
どうだろうね、これ。昔は覚えてたでしょ、でも。
え、むっちゃ覚えてましたよ。
10個ぐらい覚えてたよね。
10は覚えてた、軽く。
そうだよね、うん、友達と、まあ、お前はあれか、だとしても、うん、
まあまあ、
家と、
うん、
なんか、ね、10個もないから。まあまあ、でも、そうだよね。
遊びたい人の電話番号覚えてましたよね。いつでも電話かけられるんだぞっていうような、
うん、
こっちからしたらね。
そうだよね、
うん。かけてないだけで遊んでないだけだけど、俺は電話番号覚えてるからねっていう、感じでずっと見てました。電話番号とその遊びたい、例えば地元の友達の電話番号を勝手に覚える。
うんうん。
のしてました
。そうね。
のしてました、ね。まあ、僕は。
そうだね。確かにそう考えると完全に失ってるよね。
うん、
能力。
覚えてない。
うん。これもだやっぱその他力本願っていうかさ、
うん、
他に、ね、そう、能力があるものに頼っちゃってるっていうのは、まあそうだよね。
うん。
うん、だ記憶とかに関しては合ってるっぽい、うん。だけど、さっき言ったように愚かになるとかっていうような、うん、バカになるみたいな イメージっていうのは、科学的に特に根拠はないということなんで、まあその部分だけを大げさに言っているのかなっていう感じはあるよね。うん、
確かに
ね、うん。あとさ、あれやったことある？
え？
脳トレ。
何歳とか。
なんかあったじゃん。あの、任天堂 DS でさ、うん、一時流行ったでしょ。脳を鍛える大人の DS トレーニング。
メガネのおじさんの顔だけ
で。そうそうそう。なんか、ポリゴンみたいなさ、うん、バーチャファイターのやつみたいに出る。
うん。
あれ、すげえ流行ったじゃないですか。
めっちゃやりましたよね。うん、もう何万本取れましたよ。何十万本か。
で、なんだ俺ももう持ってたんだけど、
うん、
あれ、なんか出んだよね。やるとあなたの脳年齢が 、うん、何歳ですよみたいな、そう
そう、何々が弱いですよと、ね、うん、強いですよみたいな、ね、
ことなんですよ、
うん、
あれ売れたんすよ、めちゃくちゃ、うん、ね、ずっとランキング1位だったんですけど、うん、DS で、
うん、
あれ、じゃあ実際にねそれをちゃんとその検証してみようと調査したんですよ、
うんうん、
あるところが、そしたらですね、能力を向上させるとしているようなゲームを18歳から60歳の8600人に1日10分以上週3回プレイしてもらいましたと。で、対象グループの2700人にはゲームを やらせずに代わりにまあネットサーフィンとか、
うん、
まあそういうことをさせていたと、うん、じゃあ6週間後にテストを行ったところ、ゲームをした人と、
うん、
そのしなかった人の違いはどれくらい出たのかと、
うん、
いうことなんですけども、これ違いが全く出なかったと。
トレーニングしてもじゃあ鍛えられないってことですか。
そうなんです。だから、
うん、
脳を向上させると言ってるようなゲームを、
うん、
18歳が60歳っていうすごい幅広く、ね、しかも8600人ですよ、
うん、
で、やって効果出てないと、結果が出てないと。
若い子は出なくてもいいんですけど、年ちょっと取ってる人は脳トレーニングしてちょっと弱ったところを
また、ね、補いましょうとか、そうそう、なんか活性化させましょうみたいな言ってたじゃないですか。
それ出てないですね。60歳
出てないんです。どころかですよ、うん、やってない側のネットサーフィンとかしてた人の方が高いスコアを出したりしてると、うん、要はですね、これ本当に根拠あってやってたのかなっていう、うん、ところも出てきちゃうわけですよね、うん、こうなると。だから、やっぱり脳に関するものって結構いろいろ言われてきてて、
うん、
ある部分だけが一人歩きしちゃうことが非常に多いんですよ、うん、で、それがもう誤解というか勘違いされていて、まあ、一番わかりやすいので言うと最初の、
うん、
だから脳が 10% とかっていうやつとかもそうなんだけど、もう全然本来の意味と違ってる風に捉えられてみんなが覚えちゃってたりすると、でそれをまた違う人に言うでしょ、
うん、
そうするとどんどんまたそれが違う形で伝達されていくっていうことで、
そう、
まあ、夢ない部分もあるじゃん、
うん、
ちょっと嬉しくない、 その10% が
そう
可能性あるっていう
のは。10%っていうのは、だから今までね、その10%しか使えてないんだよって、
うん、
信じた時はね。
そうそう。
うん。その、もう 90% 使えてないから。まだあんだって思うよね。いつか覚醒すんじゃねえかって思いながら、僕がだから学生時代とかはね、いつか覚醒すんじゃねえかっつって、うん、だから、自分のことをよく、いじめていた人たちの背中に向けてね、なんかエネルギー砲撃つみたいな。
はい。アキラみたいなイメージ。
そう、はいはい、ポーズ取るじゃないですか。うん、でも、こうやってやって。取る
じゃないですか。
でそれは当たり前は、その、放出されないですよ、うん、ビーム放出、
ね。その時はね。
ただこれは、俺が 10% やから、だぞって思って
た、うん。助かったなって
、うん、俺がまだ 10% しか覚醒できてない。
わかるわかる。
でよかったなっていうのをやってたんですよ、よくね。うん、じゃああれが、茶番だったんですね、じゃあ。
茶番。まあ、茶番だし。そのまんまでも茶番なんだけど。
悲しいな。
いや、だからね、その、
うん、
夢をね、こう壊すようで申し訳ないんだけども、うん、僕もそうあってほしいってちょっと思ってる部分はあるんですよ、うん、その実際、
うん、いずれの覚醒されるようになって我々が空飛んだりとか、
う
ん、
そうそう、
まあそれは空飛ぶのあれだけど、
あとやっぱなんか失敗した時にまだ 10% だしなって思えるし、
テレパシー、サイコキネシスみたいなの使いたいじゃないですか。
うん。そうそう。うん、どこ、あとね、本当に覚醒しちゃって人間がどうなるかみたいなところも、まあ、興味あるしさ、
うん。
面白そうっていうテーマっていうのはわかるんだけど、
うん、
まあ、だから、まあ、でも、それもね、踏まえて、脳って、まだ全然解明されてないことが多いから、うん、もしかしたら、もう何年か後に、
うん、
実は、まだ脳は 1% しか使われてなかったみたいな研究結果出るかもしんないけど、うん、まあ今現状、そういう、うん、なんていうの ?10% しか使われてないっていうのは、まあ、ちょっと嘘じゃないかなっていうのが、濃厚だと、いうことなんですよ。だから、これをね、まあ、木に言ってた人なんかは、ちょっと、あんまり人前で、それを声高らかには言わない方がいいんじゃないかと。うん、まあ、今言ってたように、想像する分にはいいよね。
まあね。
こうだったらいいな、みたいな、
うん
うん。僕も、自分の右手がコブラみたいに、
うん、うわ、めっちゃわかる。
なってたら、うん、お前らみんな死んでるぞってずっと思ってたから。それ
改造ですけどね、もう。
まあね。
うん、すっごいわかりますよ。
助かったな、うん、お前らっていつも思ってたから。
18の頃出てきて、中野のブロードウェイあるじゃないですか。
うん。
あそこをね、歩いてる時に、俺は、右手を改造された人間なんだぞっていうのを人に見せるために、
うん、
こう指をロボみたいに動かして、あんまり今日調子良くないなぁ。オイルさんとな
って。オイルさすって言うね。
ちょっとボソッと言うみたいなことやってたんですよ。18の時にね。出てきて。
はい。
あんなんも意味なかったのかと思うとね。
まあ意味ないのかもしんないですね。まあわかんない。でも、本当に脳に関しては日進月歩で、こう、なんか、
まあまあね。
いろいろ、まあすごいいろんな説がすぐ出てきますから、はいはい、いずれ、もしかしたらこの部分をね、使えるようになったら、自分の手を銃のように使うということが可能になるかもしれませんけど。うん。まあ、ないかな、それは。まあまあ、でもそういうね、脳にまつわる、まあ知らなきゃよかった雑学というか。
はい。
だから、まあ夢壊しちゃったかもしれませんけど、まあ、ちょっと恥ずかしい思いしなくて済むよということで、ためになったかなということでございます。以上です。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。